はい、1月19日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースおしろと
劇団大津金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、はい、1月ももう半ばでございますけども。
そうですね、
はい、いや、もう半ばですよ
もう半ばだ。
2022年、
はい、
もう半ばでございますけども、
はい、
さあ今週は何かありましたか。
今週ですか。
はい、
今週というか今日はラジオ終わった後、
はいはい、
お楽しみがあって。
おお、何ですか。
なんかいいですね。
あの今ねずっとこの先月から、
はい、
あのこのリエちゃん の, あのウェディングショーのオリジナルマスクを販売してるじゃないですか。
は
い
は
い、
あ、やったやつ。
ゴリ押し、
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 ゴリ押しのやつですね。
はいはいはい。で、まあ、なんと、
はい、
あの黒が販売しましたね。はい、
嬉しいさ、
嬉しいさ
嬉しいさ
本当に嬉しがってる本当に嬉しがってる。
嬉しいですよ、そんなの。
いや、なんか親世代の嬉しい感じの言い方なんだよな。嬉しいさ、
これは
嬉しいさ。確かにね、
白が残り13枚、
はい、
になるんですよ。
お
ー、で、ベースっていう、
はい、
あのオンラインショップがあるんですけど、
はいはい、
ベースでの購入ができるのがもうじゃ今日までっていうことになっておりまして。
じゃ早く買わないと。
はい、で明日からは、まあ、オリジンに問い合わせていただいたりとか、
まあ、個人に、
はい、劇団メンバーにってことなんですけれども、
はいはい、
それでまあ映像とあの合わせてマスクを買うとかマスクだけとかどちらでも、うん、あのいいんですけれども、はい、それでそのマスクの購入でね、
はい、
私実は、はい、十何年か前に高校で臨時教員をやってた時があったんですよ。
エロ、
いや、エロくはない、まあ、なんかね、エロい感じですよ。ちょっとなんかそ男の妄想なんだけど、エロくない。
違うんですか。
そうそうそう、
教師ってエロいもんじゃないですか。
エロくないです。
あ、違うんです。
ワニ先生と一緒ですか。イメージはワニ先生と思ってください。
エロくない、
エロくないんですよ。
あ、英語の先生をして、
いや、エロ、
あの時
英語の先生
はエロ、エロ、
高校1年生の
担任
の先生をしてたんだけど、
はいはい、
その時の生徒、野球部のね、可愛い男の子がいたんですけどね、
はい、
この子がインスタの DM から、
はいはい、フォローしてってくれたんですね。
フォローしてくれて、で、先生マスク買いたいと、結構おめでとうございますって、レイ先生結構おめでとうございますって言って、
俺めちゃくちゃ嬉しいやつ、
マスク買いたいんですけどって連絡が来て、
はい、
で最初なんか12月ぐらいに来てて、
はい、
私気づかなくて、なんていうの、メッセージリクエストみたいな。
あ、はい、どうもリクエストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
リクエスト承認しないと見れないじゃない
ですか。そうなんですよね、あれちょっとややこしいけど。
そうそうそうそう、
インスタはね、お互いフォローしやってたらブーって通知くるけど、
う
ん、そう、あっちだけがフォローしてる状態だと、うん、そのメッセージは送れるんですけど、こっちは一回そのメッセージが送られてるのかがちょっと分かりづらいんですよね。
そうなんですよ。だから先週たまたまこのね、
ちょっと開いてメッセージ見ましょう。
でリクエストが何件かあったか、はい、あれなんだろうと思って見たら、その
お仕事
が来てたんですよ。それで、もう1ヶ月も経ってると思って、
ごめんねごめんね
ごめん、
あんなゴリ押ししてるのにあの人全然連絡しないなとどうなってんだこれはと。
そうそうそう、ごめんねって言って、もう一応まだ在庫あるけど、
はい、
まあ、もしまだ希望なら全然購入できるよっていう風にやったら、まあ、返事が来て、もうぜひまた購入したいということで、で、まあ、いろいろ何枚欲しいとかやり取りがありまして、
は
い、なんと今日ラジオ終わった後に直接私に行くんです、
はい、あらあらあら、
嬉しいさ、
嬉しいさなんだそのモードに入るの嬉しいさじゃないのよ。
嬉しいさも
う。え、これ何年ぶりなんですか。
だからもう、
だってその時以来ってことですよね。その、
そうよ、だから12、3年ぶりぐらい
じゃない。高校のその先生やってて、
うん、
まあ要は実習ですか。実習というか、まあちょっとした、
うん、もう臨時教諭、
臨時教諭、
まるまる1年やってたんですよ。
が終わってからは、まあ会ってないといえば会ってないってことですよね。
そうそう、彼らが卒業するときは卒業式見に行ったりはしたけど、
まず覚えてくれてるっていうのがまず嬉しいですし、
そうそうそうそう、
でさらにそっからこのどこから嗅ぎつけたかわからないけど、
そう、
売ってますよと。
そうそうそう、
ゴリ押ししたら、
やっぱゴリ押しするもんですね。
いや、そしたら先生僕ら買いますよと。
そうそう、野球部の男の子3人組がですね、
しかも3人、
そうそう、
1人ずつ
会いに来てくれるって。私もうめっちゃ嬉しい。これは
嬉しいさ、これ
嬉しいさ、もうこれは
すごいですね。
そうなんですよ。
あらあら、
めっちゃ嬉しい。
白ですか。
白と黒、まあ、彼らも買ったからも完売っていうのになったんだけど、
ね、なるほど、この黒のラストをその子たちがゲットしたという。危な、その子たちもね、12月から言ってるのに
確かに
ね、だいぶ早めから言ってるのに気ぃつかないから、すごい。 え、一応じゃあそインスタ自体をフォローしました。
あ、フォローした。
あ、よかった。
フォローしたらもうなんかそっくりなお、あの、
あ、子供まで、
子供もいてですね、
あーはーはーは
ー、かわいいと思って、もう似てるねとかって話もやりとりました。
これ先生目指す人が一番嬉しいやつじゃないですか、この教え子が覚えてるって、
うん、そうそうそう、
な
な、先生なったことないけどさ
一応な、
先生なった時にさ、うん、覚えててほしいというか、うん、例えばなんかその親戚とかじゃないけどさ、知り合いの人の子供とかはさ、ちっちゃいこと頃に見てて、でももう10年ぐらい経ったら多分覚えてないだろうと思った時に覚えてたらめっちゃ嬉しくない？
そうそうそう、
のことですよね。
そう、
すご
すごいよね。
僕の知り合いでもそのリエさんの教え子って人がいて、
おお、
そうで、俺もだから普通にその全然知らずに出会ってるんですよ、うん、俺とリエさんが知り合いっていうのも その子は知らずに、
ほうほうほう、
で出会って、そしたらその子がちょっとチャメさんこの間ラジオ聞きましたと、うん、いや聞いてるやついるかと思ったけど
いますね、
めちゃくちゃ人気ですから僕らのラジオは。
そうですよ。
ほんでまたリエさんが入ってから特に聞くようになったっつって、よく、うん、よくなりましたねと二人の時よりよくなりましたねっつって、
うんうん、
だから僕ら二人の時から聞いてくれたんですよ、でその子が、うん、なんとリエさんとの教え子だったって言って、
ね、
だからリエさんと僕らがその一緒にラジオやるってなった時にめっちゃびっくりしたって言って、
う
ん、
あ、確かに、
そうそう、いや一緒にの事務所だったんだっていう、またそっからリエさんだって劇団じゃないですか、
うん、
で僕らまあ芸人で、その人はまあ僕のこと芸人っていうのは知ってるんですよ、
うん、
でリエさんもその劇団でやってるっていうのは知ってたけど、う
ん、まあ、あんまなやってない人からしたらまあ分からんもん
な、そうオリジンなのか吉本なのかとかも分からない状態で、うん、まあ、僕らのことも応援してくれたんですけど、
うん、
オリジンでリエさんもオリジンなんだと、うん、でオリジンがもう芸人さんだけの事務所だと思ってたらしくて、
う
ん、
そうな、
そうそう、でなんとリエさんもいるんだということで改めてラジオ聞くようになったということで、
じゃあリエさん様々だ、
リエさん様々でございます、
様々ですわ、
そうそうっていうこともありますからね。
そうそう、あとね、こう5年ぐらい前かな、あの中高生の演劇でちょっとあの教えて演出をした舞台が一つあったんだけど、
はいはい、
その時にあのそのこのその子たちの先生とかも見に来てたんだよね、
はいはいはい、
そしたらそのうちの先生一人が私の教え子だった。
ええすごい。
この臨時で教員を2年ぐらいやったんですけど、
はい、
その時の子だったわけ。
その子が先生になったってことですか？
そうそう、あの時の私の授業で英語の先生になろうと思ったって言ってて
ネズミ講やし、
いやネズミ講ではない、
リエさんの下から出てきてまた
またそっか
ていく、
どんどん教師が生まれて、いやネズミ講だ言わないのこれ、
うん、
ネズミ講だ言わないけど、すごい、じゃあもうリエさんは憧れていったんじゃないですか。
だから私もう大した授業してないんじゃ大丈夫かな、私のあの授業で
ちなみに何の先生になってたんですか？
あの時も英語なんですけど、私はあの時この子は3年生って言ってたから、3年生オーラルイングリッシュって言って、なんていうの、ちょっと会話を中心にできるクラス、
英語というかコミュニケーションしながらのその子は何の先生になったんですか？
その子も英語の先生。
いやじゃあもうリエさん目指して、
リエさん
あの保護者どうにかしてほしい
よ
な。いやあんたよじゃなくて、いやじゃすごいですね、
だから私は英語の先生にならずに、な
んていや確かになったけどその子が引き継いでくれたってことですよね。
そうそうそう、
いやこれすごいな、
すごいな、
本当にびっくりして、
なんか人に影響を与えてるっていいですね、なんかかっこ、ね、かっこいいな、
こんなもう何年も、ね、人の人生に立ってからこういう再会をすると思わなかったからちょっとびっくりして、
いやめちゃくちゃびっくりするけどな、
やっぱ俺はそうなろうなろうとしてるから人に影響を与えよう与えようとして
るから与えられないんだな俺与えよう与えようとしてる、
リーさんなんかそんな感じしないもんな、
そうそうそうそう、なんか自分が楽しいことをやろうっていうのがやっぱ伝わって、
うん、
俺らみたいに俺に影響されて
目を血走ったらダメなんだ、
血走ったらダメなんですよ、
リラックスだ、
そうリラックス、でも、ね、オーラルイングリッシュですから、
なるほど、
そうそうそう、オーラルでいかないと、
あと一人ね、あの東京で、
はいはい、
映画の仕事してる子がいるんだよね、
はいはい、
この子も高校の時この今日会うあの野球球児だった男の子たちと、
はい、
同じ、ね、クラス で学園祭の時にあの劇をさせたのよね、
はあはあ、
でなんか男女真逆になは逆の配役になるシンデレラをやったわけ、
あ
なんか本人たちもやりたいって言ったから、
いいですね、
それ結構ビシバシなんかいや教えてたんだけど、
おいいですね、
でその時にもうなんかこのシンデレラのなんか意地悪お姉さんたちがやったじゃないですか、
はいはい、
はいはいはいはい、
ガラスの靴は私のものよみたいなしてた、
はい、
でそのお姉さんの役をさせてたサッカー部の男の子がいて、
はい、
この子はあ、なんでこんなのやらんといけんわけ、うん、みたいな感じ
で、ちょっと恥ずかしいじゃない
ですか、出ましたね、
子だったのに なんか大人になったらいつの間にか東京に行って映画の仕事をしてて、
おいおいおいおい、
だから実はあの時なんか芽生えたと、
意地悪おばさんからこの演技の良さが芽生えて
反抗期まで飛び越える、
いやすごいな
芽生えて、でもう自分はなんか映画の世界、映像の世界に行きたいって言ってなんか東京行って今やってて、で今やってるんだけど、でその子がなんかまたあの新しいなんか企画、映画作る企画 で、はいはい、であのオーディションをあの開催する側とかをやってて、でその時にその時にあの沖縄で私が日付変更戦とかで一緒にやった、うん、あの沖縄の子たちも何人か東京行ってるんだけ ど、 でそのオーディションに参加してオーディションに受けて、そしたら僕はリエさんの教え子だと、
であなたも
であなたもリエさんと共演したとっていう感じ でこういうなんか東京行ったらこんなつながり、
ちょっともう日本で
ねえ
ちょっとパンデミックが
パンデミック
すごい
すごいよね、こんなことってあるんだと思って、
いやだからもう影響力すごいんですよいやだからリエさんこそやっぱ教師しながらこのね、演劇あるという第二のワニ先生を目指してほしかったけどいやもうワニ先生も影響を受けてる人いっぱいいますからね、
あそうなの、
そうそうそう、ワニ先生教え子いっぱいい
るよ、教え子めちゃくちゃいますから、
あ、まあ、確かにね、そうそう、長い教員生活長いからね、
でやっぱねワニ先生ね覚えてるって人が多い、
うん、
そう僕の周りでも、うん、もう実は僕の先生ワニ先生だったんですよとか、うんうん、私の学校の科学の先生ワニ先生だったんですよって言って、うんうん、で多分その先生目指した人の中でも、うん、ワニ先生目指して先生になったって人はいるかもしれないけど、
うん、
ワニ
一人も聞いたことないですね、
ワニ先生目指して芸人になろうって人がいないんですよ、うん、
あなるほど
そうそうそう、先生はいっぱいいるんですよ
なるほどね、
でよくあるんですけどなんか科学実験とかやるんですけど、 あれめちゃくちゃ面白いですよワニ先生の、ただお笑い自体がねなかなか来ないんですよ、
ワニ先生のお笑い見て目が覚めましたって
そうそうそう、うん、逆に僕なれるかもしれないと思う、トモキもそうですし、あのプーキーもワニ先生の教え子ですからね、
そうか
そうか、 O1 の決勝行ってるんですから、
そうだな、
プーキーなんてワニ先生のおかげですよ、うん、そうだからもうリエさんももう第二のワニ先生目指して今じゃあ先生になろうと思ったらなれるんですか、今日免許自体はあるんですか、
免許は持ってますけど、
はい、まあま、忘れたこともいっぱいあるし、
うん、
まあ、勉強し直してからまた、
うん、免許あるんだ、
もう試験も受けれないんじゃないかな
あやっぱその更新 していかないといけないんですか、あれって
更新っていうか、うん、あ、まあね、沖縄県自体は教員採用試験受けないといけないし、
あ、なるほど、
まあ、もしかしたら私立の学校とか、ね、
そうですね、
できるかもしれないけど、いやもうレベル高いから、
いやいや、なんか
質問に答えてることができないと思うんだよ俺こんななんか英語のここのこれがわからないと言われた
ら、あ、なるほど、生徒からの質問
が、そうそうそうそう、
私もわからないと
思う、そうそうそうそう、
でもなんかオーラルこのイングリッシュだったら、うん、I don't know を言っとけばこういう時 I don't know 言うんだよと私も分かんないと言っとけばいいよみたいなのを教えられるかもしれない、うん、いいですね、影響を与えてますね、
うん、
羨ましい、いや、うん、そのインスタの話あったじゃないですか、うん、僕もあれだったんですよ、大阪時代に、うん、この最初鉄工所で働いてたんですけど、うんうん、その鉄工所で働いてる時に、うん、もう何歳かな、僕が18の時28ぐらいの方なんで、うん、の時の先輩10個上ぐらいの先輩がいて、うん、その先輩の娘さんがいたんですよ、
うんうん、
でまあ、前も話したと思うけどちょっと霊感強めの、
うん、
その娘さんで、
うん、
そのクリスマスに、うん、その家族、うん、そこの家族が集まるから、うん、お前がサンタクロースの格好して入ってきてくれと、うん、そしたらお父さんじゃなくて他にサンタクロースがいるっていうので、うんうん、信じるんじゃないかということで、うん、俺サンタクロースの格好して入ると、
うん、
でそこ子供が3人いて、うん、長女で長男次男みたいな、うん、3人兄弟だったんですよ、でも長女も5歳ぐらいですよ、うん、5歳いかないぐらい、
うん、
で3歳1歳とか、
うん、
でなんか僕その持って行って、うわすごいみたいな、サンタ来たみたいな、
うん、
でもうみんな喜んでくれて、
うん、
でその親から預かったプレゼント渡して、
うん、
なんでこんなプレゼントも分かったのみたいな、
うん、
いつ入ったのみたいな感じで、もう本当大成功ですよ、
うん、
めちゃくちゃ喜んでくれて、うん、でこれサンタさんにお手紙書いたんだ、来てくれたなって時のためにつって渡してもらって、
うん、
でもみんな寝なさいと、うん、もうサンタさんも忙しいからって言って、うん、そのベランダに僕出て、
うん、
で子供たちが寝るまでベランダベランダでガタガタガタガタって震えながら、そのコンコンと親がコンコン、もうみんな寝たから出てきて、ちょっと一回外出て着替えてからまた入ってきてみたいな、でちょっとまあ乾杯でもしようかと、ありがとうの乾杯でもしようかって乾杯って言ってて、あ、そういえばお手紙もらったなと思って、お手紙見たらサンタさんありがとう、このみんなでこのもらったやつ大切に使いますって言って、寝てるその兄弟が寝てるのがあったんですけど、4人書いてあるんですよ、
4人
子供の絵が4人描いたって
3人しかいないのに
人しかいないのに
あと1人は誰だろ
それでゾワゾワゾワってで記憶があってそのまあ5歳ぐらいの子、うん、でそっから本当に1年2年ぐらい鉄工所で働いてたんですよ、うん、でそのまあ5歳ぐらいの子も6歳とか7歳ぐらい小学校行く前ぐらいまで一緒に結構何回かお家に行って遊んだりしてたんですけど、うん、そっから本当に10年ぐらい経って沖縄来たのが28とか29ぐらいだったんで10年とかもう12、3年経って、うん、でこのこっちに来てからインスタグラム始まったのもここ最近というかじゃないですか、まあやって5年とか4年ぐらい前にインスタグラム始めたんですよ、うん、そしたらその子から申請来て、でいやいやいや覚えてるんだと、うん、しかも多分わざわざ調べてこの送ってくれたんだっていうので、うん、この覚えてるもんだなっていう、うん、
そう本当にその子かも、
いや怖いな確かにな
4人目
だったら一番怖いけど、いやいややめてよちょっと本当にまだ繋がってるんだから
嬉しいさ、
いや嬉しいさ、でもびっくりしましたね。で本当にいやまさかと思って、うん、最初見た時は名前もいや見たことあるなぐらいだったんですよ、うんうんうん、でその顔を見て、うん、あれあのお父さん、その28歳の時のお父さんにそっくりだと思って、うんうん、でそれで分かってなんか20歳になりましたぐらいの時に送ってきてくれて、うんうん、びっくりして本当に、うん、そうそうっていうのはありましたね。つながりますよ、うん、マグさんインスタやってないですからね。
そうなんですよ、
そうちょやってほしいんだよな、だから
やってんのかやってないのか分からんな、
う
ん、
あまあぜひぜひお願いしますということで、はい、さあ皆さん来てくれてますね、
はいはい、
まずは万代さんですね、
はい、
こんにちは、
うん、
仕事の帰り道なので後からまた来ますね、うん、追伸リエさんマスクと配信買いましたということで、
ありがとうございます。
万代さん
嬉しいさ
嬉しいさ
あ、
いやありがたいね、あの
本当に
先月は、うん、あのカチューンのライブの買わないといけんかったから、うんうん、
か
今月はリエさんにということで
結構カツカツでやってますねじゃあ
カツカツだけど応援してくれてますので
ありがとうございます、
ね、お安くねあのやってますからね、うん、いくらでした配信とマスク合わせて
1600円です。安い、プラス400円するだけで映像がついてくるんだよ。
ありがたいこれと、うん、いうことでもうマンデーさんあの配信もマスクとハイシンまで買ってくれたみたいなんで、
う
ん、ありがとうございま
ありがとうございます。
さあ続いてですね、ちゃん嫁とリクエストの証言とお手伝い、うん、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、うん、ナマステー。ベルリン3丁目は寒波の影響で気温0度ジャッと、来週那覇へ戻りますということでしょ。島広さんですねこれは。
結構長いですね。
長いですね。
本当にじゃあいるんかな。
そうそう、
ベルリンに。
でベルリン3丁目にずっといるんです
まあそうだろう、
何丁目かは分からんけど、うんうんうん、ずっと3丁目だって、家借りだってホテルにいるんだったら別にいろんなとこ行けばいいのに、うん、ずっと3丁目にいるんですよね。
別荘か、
別荘かな、
マンスリ
ーマンスリーかなマンスリーでももう帰ってきていいと思うけどな。
3丁目おしゃれだしな、
そうなんかいいよな、
ベルリン3丁目。
ベルリン3丁目言いたくなるな、うん。さあ、円楽さんですね。サプライズ結婚おめでとうあるだろうけど、ここで言わん方がいいってもう言っちゃってますけどねあの旦那さんが出てくるというねそうそうそう、いやもうラジオでも言ってますから、うん、大丈夫ですよ言ってもそうそうそう、
あれもしかしてこのこう生徒たちに会った時に、
はいはい、
そこで結婚おめでとうって言われるのかっていうこと。
いや、 いや違うでしょ。いやてかもう言われてるでしょインスタでインスタで言われてるのに、なんでまた改めて会ってからおめでとうってなったらおかしいでしょさあということでね、うん、皆さん来てくれてます、
はい、
さあということで、まあちょっとね今はあのインスタでね、
はい、
教え子から、うん、そのマスク購入のお話が来ましたよという感じでございました、
はい、
僕らへ質問などありましたら、うん、ツイキャスやメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で、うん、origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。 78.0FM Naha。
Your radio station。今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなー口をみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々する という動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なウチナーンチュ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
はい、1月19日水曜日17時21分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということで、ここでリエさんから、はい、リエさんからのお知らせというか、
は
い、まあ、お知らせがあるということで。
そうですね、あの劇団文化座っていうあの老舗の劇団がありまして、創立80周年になるんですけれども、
はいはい、
で、あとあの沖縄返還50年をあの記念して、
はいはい、
沖縄で特別公演をすることになったそうなんですね。
お、
ぬちど宝という作品です。あの東京公演も来週行われるんですけれども、沖縄公演が2月の10、11が琉球新報ホール、あと13日が名護市民会館大ホールで行われるということなんですけれども、
はい、
ちょっとこちらの紹介をさせてください、
はい、
この来年ですね、創立80周年を迎えるこの演劇界の重鎮と言われる劇団文化座、
はい、
でこれまでですね、まあ、何度もあの沖縄をテーマにした舞台をあの作っておりまして、
はい、
でまあ、雑用の佐々木愛さんという方がいらっしゃるんですが、この方は、まあ、この日本復帰前の沖縄を描いたあの劇映画の沖縄っていうあの映画があるんですけれども、はい、その主役をされた方、まあ、その当時も10代だった方が今もずっと、ね、あのこの座長もしながら頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その方が、まあ、再度企画してあのこの舞台をされるということで、
はい、
それが今年あの沖縄公演があるということなんですね。で、まあ、皆さん沖縄の皆さんよくご存知の瀬永亀次郎さんと、あとは、まあ、あのアハゴン将校さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方 の, あの生き様を描いたあの作品となっているそうです。まあ、沖縄復帰50年というこのメモリアルイヤーでもありますので、まあ、この舞台を見て、まあ、沖縄の歩んできた歴史っていうのを、まあ、若い人たちも含めてもう一度学び直せるようなあの舞台となっているそうです。で、この日程、公演日程ですね、
はい、
は2月10日11日が琉球新報ホール、
はい、
で13日が、名護市民会館大ホールで行われるそうです。まあ、チケットはですね、 E プラスとかデパート流坊、コープアプレ、純駆動那覇店と名護市民会館でお買い求めいただけると。まあ、このね、あの戦後の沖縄復興と日本復帰、はい、に対して、まあ、はい、あの戦ったこの瀬永亀次郎とアハゴン将校さんの、
はい、
まあ、不屈の魂っていうんですか、
はいはいはい、
っていうのをあの描いた作品となっているそうですので、ぜひ、はい、あのご覧になってください。よろしくお願いいたします。
いや、いいですね、
はい、
この東京にある、
はい、
昔ながらの、はい、あれってことですよね。
そう、そうです。もう総勢、まあ、今回の舞台はもう20名ほど出られるそうなんですけれども、はい、まあ、瀬永亀次郎さんと、ね、アハゴン将校さんは とても、ね、沖縄でも有名な方なので、まあ、その方を描いたドキュメンタリーとかはよくありましたけれども、
はい、
まあ、劇としてあの上映するっていうことなので、まあ、あのその物語の中に見る方もあの入り込んで、実際にその時代生きたかのような、
なるほど、
舞台が見れると思いますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。
体験型ということですね、
はい、ですね。
いや、ありがとうございます、
はい、
さあ、なんか見せときます、その あれも、
はい、ちょっと、ま、あの
ちょっとあれ白黒ですけど も逆にこの白黒なのがいいかもしれないですね。
そう、
この
そうですね、はい、
戦後の感じも、
そうです、ぬちど宝、
ぬちど宝ですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、はい、お、皆さん来てくれてますね、
はいはい、
ネガツバさんですね。
はいはい。
アンツバさん、かっこ、ね、ネガツバさん、かっこ、アンツバさんってなってるか、
今、
ネガティブツバさんになってるかもしれないですね。
そうなの。
寒いかな
どうなのかな、さあ、こんばんは、ということですね。うんうん、あとは、ひふみさんですね。はい、働ける喜び、噛み締める、という、かっこがついてますけど、こんばんは、面白そうな舞台だ。
うん、
からの、こんにちごっくんちょ、ということで。
はい、もう元気になったかな、ひふみさんは。
あら。
まあ、ちょっとね、
かかっちゃってます。
かかっちゃってました、ね。
あら、かかっちゃってました。競馬みたいに言ってるけど。あ、そうなんですね。
そうなんです。もう自宅待機してて、もう結構、近況報告いっぱい、
ね。なるほど、あげてたんですけど。まあでも元気そうでね。
そうですね。
何より、まあ今ちょっとね、はい、また、広まってきたりしてるのもあるんですけども、
う
ん、
今日も1400人超えぐらいですね、
そうですよね、まあまあまあ皆さんもね、手洗いうがいしっかりしながら、
そう、
もうこれかかってしまったらしょうがないというぐらいの感じですけどね、市中感染どこでするか分かんないですから、
そうですね、なんか今今日朝ちょっとニュースで、
う
ん、
はいはい、
やってたような長野県の諏訪中央病院の、はいはいはい、お医者さんが、はい、このコロナの感染を乗り越えるための説明書っていうなんかイラストでなんか説明してる文章を、
はい、
作っていて、それはまあホームページに載ってるんですけど、はい、まあ、オミクロンって結局どうなんだよみたいなのをなんか可愛いイラストで書いてあって、で、まあ、オミクロンはワクチンを2回打ってても結構感染力が高いっていうふうに言ってて、で、ただもう症状が風邪と本当に似てるので、
はいはい、
風邪の症状が出たなと思ったら普通の風邪だから大丈夫って思わないで、もう絶対検査をしてくださいと、はい、うん、いうことを言ってたりとか
推奨してたりとかですよね。まだここもね、この賛否両論ありますからね。
そうですね、
この風邪っぽいからもうちょっとこの、うん、なんていうんですかね、ステージみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、あれを下げてもいいんじゃないかみたいなのあったりとか、まあ、いやいや市中感染すごいんだから、うん、みたいなのもあるけど、
うん、
もうあとはもうね、スーパーに行ってもかかったっていう人もいるぐらいなんで、ね、運の可能性もあるから、そのかかったもは仕方ないけど、
うん、
まあちょっとこの予防しながら、ね、みたいな感じで、
ね、ワクチンも半年経ったらちょっと効果が薄れてくるみたいなので、そうそうそう、またね3回目打たなきゃいけないとかあるし、うん、もうこの2回打ったから大丈夫と思ってマスク外してた
人もいますからね。
他国の方々がすごい、ね、感染してますので、まあ、そこはもうこれはもうこのマスクと手洗いうがいっていうのはもう本当一番の
何ですか、予防策かもしれないですね。
予防策なので、そうそうそう、もう必ずやってください。
いろんな説ありますもんね。なんか
そうそうそう、
インフルエンザも A 型の予防接種受けたけど、うん、B 型はかかっちゃうじゃん、
うん、
みたいな感じで、そのオミクロン株じゃないワクチンだった可能性もあるから、
うん、
そのまた新たなのを打たないといけないんじゃないかみたいなのもあったりとか、あ、まあ、
そうですね、
ね、あんま詳しくないからちょっとよくわかんないですけど、
う
ん、
ただもう風邪とコロナはもうウイルスが全く違うから、うん、そこは調べてください、
あ、しっかりと調べてくださいみたいな、
そうそうそうそう、
ね、うん、そうそう、
不思議だな。
不思議なんですよね。
不思議なんだよね。
ウイルスってすごいですよね。
うん、
そうそう、怖いですけども。うん、また、さらに、あれもあったじゃないですか、うん、津波警報というか。
びっくりしたな。
びっくりしましたね。
12時ぐらいね。
そうそう、ちょうど小刻みプラスで、
うん、
ちょうどウッチーが、うん、一係のウッチーが
野球
のやつやってて、
野球のやつ
めちゃくちゃいいところで、
ね、切り替わった、
そう、急に切り替わったから、おいおいと。笑いの渦がすごかったんかなみたいな感じでしたけど、
津波巻き起こしたやつが、
そう、巻き起こしたんじゃないかなと思ったんですけど、うん、トンガのね、フンガトンガフンガハーパイのその火山があれすごかったの分かります？なんか気象衛星のなんか
映像
で、すごい見たことないぐらいの噴煙というかが上がってて、よく見たらなんかこの海底火山だけどちょっと上の方に島みたいになってたんですよ、
うんうんうん、
ちょっと出てきてたのがあって、バーンって爆発した勢いで、うん、島の真ん中が全部なくなって、
うん、
2つの島に分かれてるというか、端っこの島だけが残って、うん、真ん中が全部吹き飛んでるみたいな状態になってて、
うん、
もうめちゃくちゃえげつないっていう状態だったらしいんですよ、
う
ん、でなんか桜島も、まあ、そう一回すごい噴火して、そうそう、でその桜島もともとその陸とつながってなかったんですけど、うん、今陸とつながってるんですよ、
うん、
あれ溶岩が流れてその陸までたどり着いたから陸とくっついたみたいな、
うん、
っていうのがあって、その時も噴煙がめちゃくちゃ上がって、
うん、
8000メートルかな、うん、ぐらいまで上がって、その一番上まで上がったやつがこの偏西風かなんか分かんないけど、うん、風に乗って北海道までちょっと降ったみたいな、っていうぐらいその風に乗ったみたいな、っていうのもあったんですけど、
うん、
今回の噴火1万5000メートルぐらいまで、もう倍以上上がったって言ってたんで、うん、ちょっとレベルが違うみたいな。
あ、
でなんかまあ調べた限りでは1000年に一度の大噴火ぐらいのレベルだったみたいな。だって島だったのが吹き飛ぶんですよ。富士山だったらやばくない？
そうね、やばいね。
そうっていうぐらいなんで。
でも富士山もなんか噴火起こるんじゃないかとか。
今なんか300年周期でなんかちょっと、
そしたら怖いな。
そう、活動みたいなのもあるみたいなので、でそこからちょっといろいろ調べたんです。今回の津波もなんかその奄美の方に1メーター20ぐらいのが来るみたいな、来てからその国がおいおいおいと、津波来てるやないかということで、 最初なんか 何事もないですみたいな言ってたのが、はい、なんかそのちょっと津波来たからちょっと皆さんちょっと気をつけてくださいからどんどんどんどんなんか避難してくださいになって、なんか高いところに逃げたりした人もいたし、僕もちょっと那覇で 海近い方なんで、まさかと思いながらもちょっとドキドキしましたね。そうそうそう、1メートル行っただけでも結構来るっていうしっていうのもあって結構ちょっと緊張してたんですけど、で改めて調べたらあの一番最近ここ最近ですごかったその津波の高さ、うん、何メートルぐらいだと思います？
600メートル。
いやこれがですね、524メートルなんですよ、これだ意外なボケボケたつもりでしょうけど、ここで524メートルの
津波。嘘だろ。
そうなんですよ、なんか1958年ぐらいにあって、
もうど普通波にならんだろ。
いやいやもう
どんな、
そうもうえげつないことだったみたいなのでちょっと調べてみたんですけど、この1958年7月9日マグニチュード 7.7 から 8.3 の地震がアラスカ湾の中にあるリツヤ湾で、この湾の中で起きて、で落石もすごかったと。でその中でこのすごい高さの524メートル推定、
だって東京タワーで330、
そう、そんなもんじゃない、 もっと高いらしいです。
おー怖い。
そうっていうのが来たんですけど、その死者数とかもなんか意外と3人とかなんですよ、で何でかって言ったら、いや人が住んでない場所だったみたいな、 あんまりでさらにその津波来たけど、なんとか逃げ切ったりとかちょっと巻き込まれたけど助かった親子もいるらしいんですよ。
逃げ切れるんかそんな、
ね、だから
いやこの世の終わりだろ。
いやこの世の終わりですよ。でそれがまあここ最近では一番で、さらにその上を行くのがあの恐竜絶滅した時の隕石がぶつかった時は、1キロの津波が来たというまあ推定ですね、その計算上1キロ以上の、そうだからもう東京タワー3個分ですよの津波が来たっていうような感じらしいんですけど、でもまあその恐竜時代はやっぱちょっと推定でなかなかこの臨場感ないというか、いやいやあんな隕石当たってるし絶滅してますからねと、6000万年ぐらい前ですからと思ってたら、まさかのここ最近で500メートルぐらいの津波があったみたいで、これすごくないですか、調べてて
怖い、もう
先っちょ見えないような多分。
そう、いや嘘つけと思ったんですよ、だからなんかその他のやつも調べて、まあ最大というかそののやつで調べたりしてて、だから桜島の時もすごかったらしいんですよ、なんか15メートルとか20メートル、で30メートルぐらいあったって、
それでもすごいと思う。
それ見て俺びっくりして、で僕3階に住んでて、そのまあ大丈夫だろうと、大体ある程度の津波大丈夫だけど、その9階建てなんで、最悪この登っていけば、上にいれば助かるだろうなと思ったけど、いや甘いなと、これ2、30メートル来て、そんなもん周りもいろいろ流されてるだろうし、これ危ないなっていうのでめっちゃ思ってたんですけど、さらにすごい 500メートルの津波とかもあったみたいで、これ調べたらすごいなと思って、でちょくちょく、まあ、500メートル級はないですけど、2、30メートル級は本当にこの100年間の間に5、6回どっかいろんな各地であるみたいなんで、これ怖いですよ本当に、
ね、で今回はあれじゃない、この海沿いに、ね、住んでる方々たちの結構なんか高台のコンビニのに集まってたみたいな、ね、
そうそうそうとかありましたよね。そうそうそう、あと神社に集まるのが結構いいらしいんですよね。
そうなんだ。
神社って実はあのそういう津波が来ても、その沈まないような場所に作ってあるのが多いらしいんですよ。
確かに上の方に
ありますね。山の上って感じしますもんね。
そう、それって実はそういうことらしいんですよ。なんかそういう避難所になるように昔の人が作ったみたいないう説もあるみたいので、
結構階段登っていくイメージ、
そうそうイメージあったりとか、ちょっと高いところにあるイメージが多いから、だから結構このよく見るのが そういう場所に逃げてる人も多いというか、だからまあそういう場所目指してもいいですよみたいなのを見て、あ勉強なるなみたいな、普段から考えとかないと、いざなった時に、だ今回もちょっとドキドキして、どこに俺逃げたらいい
んだろう、ちょっとな、
ちょっとどこに、だ新都心ぐらいまで行かないと、この上に上がる場所ないんじゃないかと、
そうだね、確かに。
そう、っていうのもあって、はい、ちょっとドキドキはしましたけどね、
そっか。
しかも結構急だったじゃないですか、
そうですね、急にね。
そう、どうして過ごしてました？
あの時は、え、なんで津波、え、どうしてみたいな感じだったの、テレビ見てて。
はいはいはい、別に地震来たわけでもないし、みたいな。ただ日本全域のね、太平洋側に出てるし、みたいな。
そうそうそうそうそう
そう。そう
でなんか映像によるとこの沖縄でもなんか
逆流ね、
そうそう川が
なんかね、そうそう
ね、ありましたから、あれちょっと怖かったですよね、
いよいよ来たなと思ったよ、
ね、あ本当にこうなるんだみたいな、でやっぱそのいろいろ経験されてる方だから阪神大震災も、ここ最近またなんか何年、ね、何周年みたいなのもあったし、このあれもあったじゃないですか、東日本大震災の津波経験した方もいて、あの逆流してるの見て、いや撮ってる場合じゃないと、 これが来たら本当に結構危ないから、うん、あなたちょっと逃げるか、今夜中だから、うん、その動かないにしても備えだけしてくださいみたいな、うん、そう結構その撮ってる場合じゃないですよみたいなのが、うん、ある意味で僕あちょっと怖いなぐらいのレベルだったのに、うん、そのやっぱ経験した人たちはいや危ないんで逃げてくださいがいっぱい来てたんで、
うん、
ああそうだったんだ、すごいなと思って
、地震のその津波とはなんかちょっと違うからなんかまあ大丈夫だったのかな、う
ん、とかなんかでもなんかややこしかったみたいなのありましたよね、この気圧の変化であったんで、うん、その岩手県の方が注意報出たりしてたじゃないですか、うん、そうあれはなんかその気圧とか波の伝わり方の違いがあるらしくて、はいはいはい、この例えば近い沖縄は大丈夫だけど、うん、この岩手の方まで行く波は危ないみたいな、その気圧の変化で、うん、そうなんか爆発で、うん、だ今回 の, その津波が予測しにくかったみたいな、
うんうん、そうね、それを言ってましたね、
言ってました ね, ね、そうとかなんかあの衝撃波もすごかったみたいな、うん、っていうのがありますよということで、
そうですね、これでなんで携帯の警報がもうずっと夜中鳴って、うん、
あ鳴ってました、携帯
なかった沖縄は鳴ってなかったと思うんです
よ、そう那覇の方とかはなってなかったんですけど、うん、なんかよく見たのは宜野湾とか、とか、あと名護の方とかはあの、
海に近い方、
そあのサイレンみたいなのになってたらしいですね、うーみたいなので、うん、気をつけてくださいみたいな、う
ん、そっか、このだからセンター試験で前日だったから、
またね、それもありましたね、
それでだからもう眠れなかったとか言ってる、
うわ、
インタビューはありましたよね、
これで、ねね、コロナもあって、うん、でなんかあの郵便物捨ててる人もいて
だからね、郵便物捨てるもうあれは信じられない、6000通だよね、
6000通あれ、うん、新たに5000通ぐらい見つかったらしいです、なんか郵便配達員が
ワクチン接種券も入ってたんでしょ、
優先接種券みたいなのもあって、うん、まあ要は配るじゃないですか、うん、めんどくさくなってずっと貯めといて、うん、でそれを山の中に捨てに行って、それを通行人が見てて、えあの人なんかでかい袋持って森に入って出てくるとき何も持ってないと、でおかしいんじゃないかと思って見に行ったら、ものすごい数の手紙みたいなが郵便物があって、その郵便局員がいや配るのがめんどくさくてずっと止めてましたって、で見に行ったらそこに7000通とか6000通ぐらい捨ててあって、いやいややばいでしょうとなって、いざその操作したら残り5000通ぐらいまた見つかったっつって
あ、そうなの、じゃあもう1万超えてるの
か 1万通ちょいを配らずに、そう でそれなんか受験の季節だからまた怖いし、うん、そのワクチン接種券、うん、みたいなのもあるのに、うん、その人が
ちょっとやばいな、
自分の本人の面倒くささでね、
そういやいやもういろいろとちょっと怖かったね、そのいろんなニュースもありましたけど、うん、さあですね、根がつばさんですね、はい、気圧の変化での津波と噴火での津波で長引いたみたいで、そう長かったですもんね、そうそう、で、柴弘さん半世紀以上生きてるけど海底火山の噴火で津波は初めてだよっていうことで、 あんまり聞かないもんな、
で千年で一度っていう
からな、そうそうそう、千年生きてないとな千年生きててもさうわーってなるぐらいなのにのレベルですけども、7メートルの時に家まで来なかったから今回1メートルだからすぐ寝たよっていう柴弘さんも来てますけどね、うん、ああその東北の時とかかな、うん、そうそう、これもだから怖いですよね、うん、どこにどう来るかも分かんないし、うん、だから来ないと泊まれた場所に来るみたいなのもあったじゃないですか、うん、盆地になってて流れやすかったとかもありましたからね、うん、であとは、アンツバさん、マングさん、はい、サーフィンしに行きましたかって来てますけど
いや用意だけはしといて、
いや危ない危ない、あれ波じゃないか、あれは津波はもう壁ですから、もう壁が用意するんじゃないよ、
用意はして、
サーファー俺の方なんだから
お母サーファーだろお前は、
お母サーファーじゃない、お母サーファーじゃないんですよ、
やったことないんだろ、
いやあるんですよ、
あるんか、
一応あるんですよちゃんとやりに行ってましたけどね、うん、さあさあ円楽さんから、大学入試の共通テスト、去年4月に引退した、推しが受験生としてインタビュー受けてた、元気そうで何よりっていうのも来てますね、
うん、推しってのはどういうこと、
推し、まあ、推しのアイドルみたいな感じなのですかね、
あじゃあアイドルとか引退して普通の、
そうそうそうそう、まあ、
学生として
そういうこと
っていうのもあるんじゃないですか、そう、まあ、要はねその高校とかの間にちょっと活動しといて、うんうん、でいざ大学受けるときに、うん、そうもう引退します大学に専念しますっていうのもありますからね、うん、そうそうで、まあ、安心しましたみたいなのもあるんじゃないですかね、うん、さあさあという感じで、うん、センター試験から津波からの話でございました、はい、さあじゃあ大喜利いきますか、
そうですね、
はい、本日のお題がですね、同窓会で、思い出せない人から覚えてると声をかけられたときの対処法とは、
はい、
ね、同窓会で覚えてない人から覚えてるって言われた時の対処法、こちらを教えていただきたいなと思います、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp
ですね、
そうですね、
はい、
fmnaha.jp です、
はい、
それでは一旦 CM です。 78.0
FM那覇。Your radio station.
げんちゃんの内縄口 NOW。 さあ本日ご紹介する言葉はこちら。いいはず、いいはず。これはね、羨ましい時とかにね、あ、いいなみたいな感じね、あ、よくよかったの、いいはずとか、こういう感じで使います。さあ早速それじゃ見てみましょう。いいはずドライブ編。たかし、運転大丈夫？眠たくない？うん、眠たいよね、朝から運転してるのにね。うん、実は私もちょっと眠たいってば。違う、楽しくないからじゃないよ。もう夜も遅いさね、だから、うん、でも寝ないで頑張るからさ。たかしも寝ないでよ。うん、私も寝ないで頑張る。あれ、たかし、たかし起きて、起きて、寝ないでって言ったさ。起きてたかし、もう自分だけ眠ってからいいはず。私も
はい、1月19日水曜日17時41分もありました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
ゆきなごヒップホップ
。はい、
はい、
来ましたね。
いや、いいですね、ありがとうございます、はい、さあこちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい。
本日のお題がですね、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とはこちらでございます。まあ、僕は全然クラスメートが26人で小学校から中学校までずっと一緒だったんで、そんなことはないんですけど、思い出せないなんてことがないんですよ。覚えすぎてるぐらいですね。
あ、そっか、私は小学校は6クラスぐらいだったけど、中学校からマンモス校だったから、中学校が11、
多いっすね。
高校も12クラスあったから。
じゃあ絶対いるじゃないですか。
知らない人だらけ
ですか。そう、部活入ってなかったりとか、あとなんか文系理系とかに分かれるから。
だからもうなんかリエさんマドンナだっただろうから、やっぱ話しかけたいけどなかなか話しかけられないって人が、いざそのちょっとね大人になってからその同窓会で俺のこと覚えてるみたいな、あるんじゃないですか、そういう体験も。いや笑いすぎる。いや笑い方よ。さあでは、まずですね、ツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターネーム柴弘さんでございます、
はい、
いきましょう。同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、
はい、
すかさずめーする。いや、いいね、俺らのどっちかだな、これ。
いいですね。
多分俺だな、これな。俺声が、覚えてんな、多分な。これね、めーすなって言ったら俺だろうし。
そうだな。
めーすなじゃなかったら違うやつか、みたいな。
もじもじしたら俺だろうな。
そうだね。どっちか忘れてたんだね。うん、さあ、続きまして、質問攻めにして、それ以上こちらに質問させないっていう。
なるほど。
これ手ですよね。
うんうん、
そういえば、お前、あれどうだったはずって。ああ、あの時もどうだったみたいな、う
ん。その中からなんかヒント
を。そうそう、ヒントを得ながら。
って言ったらな。
で、あっちがちょっと聞こうとしたら、いや、でもさ、あの時さ、みたいな。そうそうそう、これ、上手い人いますよね。質問攻めにするのが。
うん、
さあ、続きまして、濃いめの酒を飲ませる。ということで。まあ、これも手法ですね。まあ、とりあえず。
なんだろうね。
うん。
覚えてる。
とりあえずテキラの持って
る。早いよ。
いや、嫌だな。
もう乾杯ってしたね。
続きまして、うん、マイムマイムを踊るということで。とりあえず。
いいですね。
交代。
いや、いいですね。うん、絶対覚えてないですよね。マイムマイムを。
誰か覚えてる。まあ、
とりあえずマイムマイムを踊ろう。同窓会なのに、もうお開きでしょ、こうなったら。さあ、続きましてがですね、ランリーデンさんですね。
はい。
行きたいと思います、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、お前の食ったパンの枚数は知らぬということで。
ううこと。
ちょっとわからんな、これな。ちょっとランリーネさん武士が出てますね。いや、いいですよ。さあ続きまして、ああ俺につけられた頬の傷ならなっていう、まだ中二病です。中二病を患ってます。こういう人いたら多分スッと引くでしょうね。
確かにな。
怖くない、なんか、ああ、お前につけられた頬の傷ならなとか言われて。
やばい。
怖い。何こいつみたいな。 さあ、それではですね、メールの方からいきたいと思います。
はい。
チョメマンさん、ティーチャーリエパンデミックさん、ゆっくり休んで、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、
はい、
さあ、いきたいと思います。さあ、ちなみに、はい、さっきね、
はい、
マスクを
買いに来てた、
買いに来てくれてたんですよね。
嬉しいさ、
嬉しいさ、嬉しいさ、配信一緒に使う、
配信付きで、
配信付きで、
なんと4枚も、
毎日つける気満々じゃないですか。すごいな。
あやかるって。
いや、
いうことで。
嬉しいさ。
嬉しいさ、本当に。
はあ。
これ
ニコニコ現金でっていうことで。
あ、ニコニコ現金払い。ありがたい。これリタッコさんの15番目のとこだからな。リエさんの何番目なのかは気になってきたな。
タッコさん何してるんですか、もう怖いな。なあ、
すごいな。タッコさんだったら8枚言ってたかもしれないですね。いや、すごいな。ありがとうございます。15番目のとこさん、はい。さあ、それでは行きたいと思います。同窓会で思い出せない人から、覚えてると声をかけられた時の対処法とは、
はい、
おう、あの時ありがとう、とにかくありがとうと、ありがとう連呼する。いや、どの時あ、そこまで絡んでないけどな、みたいな。しかも、あの時っていうか、あ、すいません、あの時よ。あの時ありがとう。
いや、覚えてるから
。ありがとう、ありがとう。
いやいや、
本当、
まあ、ああ、そ
っか、うん。とにかくありがとう。感謝されて、嫌な気持ちはしないけど。
確かにな。
あ、なんか助けたんだろうな、ぐらい。
ただ、なんか、こっちの罪悪感がすごいけどな。
まあ、なんか覚えてるんだって思ってる。
なるほどね。とりあえずね。うん、続きましてですね。はい。あっちで先生が探してたぜって、嘘の誘導するっていう。いやね、これ先生の場所行ったら大変でしょ。あ、先生、あ、なんかありましたつって。いやいや、何
何何覚えてもないし。
そうそうそう。何が何がみたいな。
嘘つかれたしっていう。
嫌だな。これシンプルに嫌だな。続きまして。激しく動いて静電気を溜めて、パチッとやって距離を置かすっていう。いや、これ嫌な作戦だな。なちょっとだしな。
20センチぐらいしか距離置けないけどな。
そもそも触りに行く時点でね、ちょっと危ないしね。人に尋ねる前に、まず、名を名乗れ、無礼者、切って捨てるぞ、で、なんとかするということで、なんとかなるかな、これな。覚えてない人もいるはずだから、まず名前をかけと名札を渡すという、一番いい方法ですね、これは。なるほどね。あ、いや、俺は覚えてるけど、うん、そう、覚えてない人もいるかもしれないから、とりあえず名札に名前書こうぜ、つって。シンプルにいい人だ、あ、漢字だしね、これ、そうなったね、もう、漢字がやる仕事ですから。
はいはいはい、
さあ、ありがとうございます。
はい、
さあ続きましてがですね、うん、ラジオネームカーボンギアさんでございます、
はい、
さあ同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、え、もしかして俺のお母さんっていう絶対無理だろお母さんなのかなで乗り切るということですね、うん、続きまして、あなたは神を信じますかって言って小冊子を渡すということ で、 でこれ宗教系は一番怖いですからね。宗教勧誘みたいにちょっと誘いながら、え、神信じますかって嫌だ、これ、その人も離れていくけど、周りも離れていくだろうからね、これ、よくないかもしれないな、俺は電気化だけど、お前、電子化だろ、話しかけないでくれって言うて、これ若干、でもあるんですよね、これ、僕、電気化だったんですけど、電子化とのちょっとしたこのバチバチ感というか、
電気だけに、
え、そう、電気だけにバチバチということで、あら、新しい電気化ギャグみたいなのできたのバチバチってことでね、
うん、
そう、これなんか電子化の方が頭いいみたいな
のもあるけど、うんうん、
そうって言うけど、いやいや電気も結構頭いいからねみたいな、
うんうん、
っていうのあるんですけど、電子化の方が頭いいんですよ
そうなんだ、
そうなんですよね、これちょっとありますね、続きまして、ただただ鼻をつまんで息を止めるということで失礼さよ臭いの
か、だから臭いって、
いや息止める意味わからんし急になんで息止めたのってなるし、いやいいですね、続きまして、モンスターボールを投げつけるということでいや野生の誰か出てきたみたいになってるから、
あったらな、
あったら投げてもいいけど、うん、ないからね基本的にね、さあ、ありがとうございます、カーボンギアさんでございました。さあ続きまして、ツイキャスの方からいきたいと思います、
はい、
まずはですね、これでいきましょうか、しばひろさんいきたいと思います、うん、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、笑ってごまかすということ
シンプルに。
これ、まあ、ありますよね。
まあ、ナンバーワンでしょうね。
そうそうそう、笑ってごまかすのは、飲んでるしね。とりあえず笑えばどうにかなるかみたいな。ああつって。いや、いいですね。さあ、続きまして。キャスパル兄さん行きましょうか。
はい。
同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、久しぶり、元気だった？あ、ごめん、電話かかってきたからまたねって言って逃げるっていう。
ナンバー2だわ。
ナンバー2だわ、これ。 これナンバー2ですね、かかってない電話ですよね。でこれあの携帯の画面見られた時が一番恥ずかしいですから、
ね、
あれ
暗かったら、ね、
そうそうそう、いやかかってないけどみたいな政治家みたいな逃げ方してますからねちょっと今あちょっともうすいませんすいませんみたいな、嫌だなこれ、分かった時友達辞めるでしょうねこれさあ続きまして、ネガツバさんいきたいと思います、はい、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、うん、隣でも同窓会してたけど間違えてないっていうことで、
いやもうい
やこれ間違えてなかった時よ、いやいやいや 俺だけどみたいな、いやあっちは分かって話しかけてるからね
そんな
そうそう問題そこなんですよね、うん、分かって話しかけてますから、続きまして円楽さんいきたいと思います。同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、え君には僕が見えるのかいっていうことでシックスセンスみたいな、うん、あ見えてたんだみたいな、これで乗り切れないでしょうけどねさあ続きましてがですね、
はい、
どれあじゃあネガツバさんもう一個いきましょうか、うん、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、私日本語わかりません急に急にです。
あじゃあ違うのかな、
そうそうそう、これやって受けるのラムちゃんだけですからこれ、ね、日本人やったら一番寒いですからねさあ続きましてがですね、じゃあこれちょっと円楽さんいきたいと思います、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、頑張って思い出そうとするけどダメだ強いと呂布カルマでごまかすということで
RC と戦った時だ、
ね、どんな感じでした、 RC と戦った時の、いやもうダメだ強いみたいな、
ダメだこいつ強い、
あ違う、あ、ね、
こいつ強い、
ありましたねありました、 RC とあれだったんじゃないですか、あの一緒のチームだった時のなんかね、ありましたねこれ、
何ですか、
一緒のチームだったんじゃないですかね確か、一緒のチームで相手チームと戦って呂布カルマが、
呂布カルマと R 指定が戦ったのよ、
あ二人でチームじゃなかったですか、これ
チームの時もあるかもあるけど、
なんかこいつだダメだ強いこいつすごいよっつって、うんうん、次のライムでめちゃくちゃバチバチかましたやつじゃないですか、うん、まあまあどっちでもいいですねありがとうございます、
まあまあまあ
さあ続きましてがですね、うん、おこれもいいですね、はい、いいですね、円楽さんいきたいと思います、
はい、
同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、うん、権利収入って知ってると怪しいビジネスの勧誘で引かせるああこれも怖いですね、あさあ続きましてがですね、あいいですね、じゃあ柴博さんこれで、はい、じゃあラストにしようと思いますね、あじゃあラスト2でいきましょうか、はいはい、まずは柴博さんいきたいと思います、うん、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、いきなり効果を斉唱するいやなんか怖いなこれなとりあえず歌えばいいのかなみたい など
ういう
とそうどういう気持ちか分からないし
てるんだけどなので
、あっちはどうしたらいいのか分かんないしなじゃあラストですね、こちら万代さんでございます、はい、さあ行きましょう、同窓会で思い出せない人から覚えてると声をかけられた時の対処法とは、突然猪木のモノマネをしだすということで
バカ野郎
バカ野郎元気ですかってなんか乗り切れそうな気もしますけどね、乗り切れそうな気もそう元気ですかバカ野郎ってでピンタして終わりですねこれはで笑ってごまかすんですよね、はい、さあありがとうございますということで、では以上でございます、本日の MVP をじゃあ DA さんに決めてもらいましょうか、
はい、あの時ありがとうなありがとうです。
ああありましたね。ありがとうでごまかす。
そうそうそう、
これ柴博さんかな。
うん、うん。
うん。誰だった？
チンチロリン。
ああ十五番目の男さん。ありましたね。おあの時ありがとう。
そうそうそうそう。
とにかくありがとうと、ありがとうを連呼する。
そうそうそう。
いや確かにね、うん、ありましたね、うん、ということで、タッコさんの十五番目の男さんでした。おめでとうございます。さあということでじゃあ来週のお題を発表したいと思います。
はい、
来週のお題がですね。サウナで整うの先を教えてください。サウナで整う、整うってあるじゃないですか、
はい、
最近なんか
整いました
とか言いますよね、
ね、整いまくってますから、このサウナ入って水風呂入ってその後スーってする、はい、あの先があるんですよねサウナって。実はさあその時のまあ症状というか、そう、まあ、どうなったら整うの先なのか、うん、というのを大喜利で皆さん送ってください、
はい、
ちょっと難しいお題ですけども、うん、さあ以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあということで、はい、あとですねちょっとメール来てるのでメールだけ読んでもいいですか、
はい、
こちらがですね、チョメさん、マングさん、リエさん、こんばんは、ネガツバです。
ネガツバさん、
先週地元もコロナ感染者が出て、昨日で累計20人感染しているみたいで、地元の定期船の船員も陽性者が出て、船の出港も未定で、食料買いだめしたくても欲しいのがなくなってきてますと、
あ
そうか、島だからね、離島だからね、
そうなの、
これ大変だな、 チョメさん肉類1万円分業務スーパーで買って送ってということで、うん、いやいや送れないでしょだから、まあ、船が来てないんだから送れないでしょ送れるんだったら買いだめできるしこれだから送った頃にはまた買いだめできるんですよちょっと根勝さんなんかね、どうしたらいいのかなこれは難しいですねそうそうそうちょっとまたね船定期船来た時にね
まあでも僕の方からちょっと国に行っておきますわ
お願いします、うん、じゃマングさんから、うんうん、ぜひよろしくお願いしますということでさあアントマさんありがとうございます、
はい、
さあということでちなみに先週鍋の話したんですけど
だからねツイッターにも上げてました
そうですよ鍋もしましたしあれもしました
チキン南蛮チキン南蛮もました、ね、
チキン南蛮コスパ悪いあれ大変肉買ってつけだれ作って卵もやって小麦粉もやってで油も敷いて、はいじゃんじゃんでゆで卵もやってゆで卵からあれもそうタルタルソースも作って一からやったけどただうまいよあれは
うまいんだよあれは
マングさんありがとうあれ
うまいんだよう
まかったよ2日連続食ったよ俺はもうということで今週もねいろんな料理にちょっと挑戦したいと思いますので皆さんなんかおすすめあったら僕のツイッターの方に送ってくださいさあということで今週も以上でございますねはいということでお送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城リエでした
はいバイバイ
バイバイ
マスクと映像もよろしくお願いします。
よろぴくねー。
よろぴくねー。